今日は教会共同体に関しての8回目の時間であります。2024年2月の末から教会とは何であるのか、また教会共同体に関して共に学んでいるところであります。教会とは何であったんでしょうか。教会とはただ単なる建物ではなく、また組織、また制度ではありません。教会はイエス・キリストを受け入れ、またイエス・キリストが私たちの救い主として告白する共同体、人々の集まりが教会であります。そのために教会をどのように定義していくのか、それがとても大事であります。教会共同体は礼拝共同体であります。神様を礼と真理をもって礼拝を捧げる共同体であります。また御言葉と祈りを用いて神様の御声を聞き、神様と親密な関係を交わりをしながら救われていく共同体であります。またその神様の御言葉によって与えられる恵みを共に味わい、また神様の御言葉から与えられるビジョンによって歩み出すビジョン共同体でもあります。また教会は宣教共同体であります。宣教とは何であるんでしょうか。事象的なその定義を見れば、宗教をより広く伝えることであります。宣教神学の有名な学者であるドナルド・マクギャウカンという方がこのように宣教を言いました。宣教とはイエス・キリストを従わない人々を伝道するため、福音を用いてその文化の境を超えていくこと、そのように定義をしました。このことをまとめてみると、宣教というものは私たちが知り、また味わい、経験したその福音のメッセージをまだ聞いたことのない人々、その福音を知らない人々に伝える、それを宣教と言えることができるのであります。このことを見れば、宣教とまたその伝道が似ているように見ますけれども、その宣教というものは文化とその国の境を超え、また言葉の壁を超えて伝えることを意味するのであります。では宣教が必要な理由は何であるんでしょうか。エミール・ブルンナという人がこのように話をしました。火が燃えながら存在するように、教会は宣教を通して存在すると言ったんですね。つまり宣教というものは、ある特定の教会、特定なその牧会者、何か個人的な好み、何か関心によって左右されるものではない。宣教というものは教会において一番大切な、最も重要な存在である。教会がの立てられた存在であり、理由でもあって、目的その自体が宣教であることを知ることができるのであります。このことは神様の大きな関心でもありました。ヨハネの福音書3章16節の御言葉を見れば、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。続いてテモテの信じる手紙第1の2章の4節の御言葉を見れば、神はすべての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。このように告白していることであります。神様はすべての人々が救いを得ることを求めておられます。神様がその一人子であるイエス・キリストをこの世に使わしたその目的、それは一人も滅びることなく救いを得るため、一人も裁かれることなく永遠の命を得るためであります。その一人一人の魂に向けられた神様の思い、 その切なる思いが現れるのが宣教であります。そのために日本キリスト改革は教会の40周年創立宣言には、教会の世界宣教に関して、福音に掲示されている道以外に救いの道はなく、また神が定められた通常の恵みの方法においては、信仰は神の言葉を聞くことによって生じるのであるから、キリストは全世界に出て行って全ての国民を弟子とすることを自分の教会に委託された。そのゆえに全ての信者は全世界にわたってキリストの御国を拡張するために祈り、捧げ、尽力する義務があると述べられているのであります。これが宣教の大事な理由であります。私たちがこの世に向かって使わされ、福音を述べ伝える、その理由、また必要性もここにあることなんですね。今日一緒に読み上げました御言葉は、イエス・キリストが十字架の上で死なれて、また復活された後、天に昇天される前に弟子たちに最後に命令した、その遺言とも言えるその言葉であります。今日のイエス・キリストの命令を通して、一人の魂に向けられた神様の思い、一人一人の魂に向けられた神様の願いを共に学びたいと思うのであります。まず16節から17節の御言葉を見れば、さて11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示して置かれた山に登った。そしてイエスに会い、ひれ伏した。しかし疑う者もいた。弟子たちがイエス様の御前でひれ伏したという言葉は、ここは最初であり最後でもあります。弟子たちはイエス様と共に生活をしながら、イエス様のいろんな奇跡を体験し、また聖書の御言葉を教えながらも、そのことを経験しました。しかしイエス様の御前でひれ伏したことはなかったんですね。イエス様が十字架の上で死なれて復活された後、イエス様に出会った弟子たちはイエス様にひれ伏したのであります。しかしその続きの本文を見れば、イエス様にひれ伏す者もいました。しかし疑う者もいたと書いていることなんですね。イエス様はその遺言のような最後のその命令を与えてくださいましたが、イエス様がその命令を与えられたその対象というものは、イエス様にひれ伏し神様に礼拝を捧げる者だけでなく、疑う者もいましたが、その疑う者たちにも同じように命令を与えてくださるのであります。イエス様はあなたを疑っているために、あなたはこの命令を受ける資格がない、もしくはあなたはもう家に帰ってもいいなど言ったのではないんですね。イエス様は制限することなく、イエス様にひれ伏して礼拝を捧げる人だけでなく、疑う人にも同じように命令を与えてくださったのであります。なぜそうなんでしょうか。それは私たちが信じている神様は、私たちの弱さ、私たちの足りなさ、私たちの未熟さ、その部分も受け入れ、私たちを導いてくださる方であるためなんですね。イエス様は私たちのうちにあるその信仰を基準として、私たちの信仰を評価される方ではありません。イエス様はイエス様のうちにあるその力、その信仰によって私たち一人一人を召してくださり、私たち一人一人を立ててくださり、私たち一人一人をイエス・キリストの弟子として用いてくださる。それが福音の本当のメッセージであります。私たちが 疑いが生じるとき、何か御言葉で疑いが与えられたときに、その疑いを用いて思ったり、何か深く考えるのではなく、神様の御前にひれ伏すこと、神様の御前に礼拝をする場所へと進み出ることがとても大事なことであります。続いてイエス様は自分自身がどんな人であるのかを教えてくださいました。18節の御言葉を見れば、イエスは近寄ってきて言われた、私は天と地の一切の権能を授かっている。その命令を下すのが誰であるのかはとても大事なことであります。私たちにその命令を与えてくださる方はどんな方であるのか、それは私は天と地の一切の権能を授かっている、天の地の一切の権能を授かっている方が私たちに命令を下していることなんですね。しかしイエス様はその天と地の一切の権能を私が持っているものであると言っているのではないんですね。その代わりにその権能を授かっていると言われるのであります。しかしイエス様はこの世に来られる前まで、また永遠に神様と結ばれて、その天と地のすべての権能を持っておられる方でありました。しかしこの地上に来るとき、また受肉されるとき、イエス様は自分が持っているすべての権能を、すべてを下ろされたのであります。それでまたイエス様は死に至るまで低くされたことであります。しかしその十字架の死、また復活を通して、すべての権能が再び与えられた。再び授けられたことであるんですね。この言葉はその十字架の苦しみ、またその復活の過程を神様が通ってきたことを意味することであります。もしイエス様が受肉をせずに十字架と復活を経験していなかったのであれば、その方が私たちに命令を下すのであれば、本当に天の遠いところにおられる方が私たちに語られるために、その言葉を受け入れることが難しかったかもしれません。しかしこの言葉を命令をされる方は、その十字架の苦しみを経験され、また私たちと同じような人間となり、私たちの弱さ、悩み、苦しみ、また罪の問題をすべて経験された方が私たちに話をしてくださることなんですね。私たちがそのイエス・キリストを信じて進み出るとき、神様は私たちを尊く用いてくださることを約束してくださるのであります。その方々、そのイエス様が私たちに下された命令とは何であるんでしょうか。19節から20節の御言葉を見れば、だからあなた方は行って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。このイエス様の命令には4つの重要な単語、言葉が含まれていますけれども、その1つ目はあなた方は行って、2つ目はすべての民を私の弟子にしなさい、3つ目は彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授けなさい、4つ目はあなたに命じておいたことをすべて守るように教えなさい。この4つの言葉であります。しかしこの原文を見れば、実際にイエス様が命令をされるその動詞というものは一つしかありませんが、残りの3つの単語というものは分子形として、その名詞のその動詞を補助するその役割を果たしていることであります。 この部分においてその動詞マタイによる福音書がこの言葉を通して私たちに教えている言葉というものは、ここに書いてあるすべての民を私の弟子にしなさい、その言葉であります。そのためにイエス様の命令の中で最も重要な単語というものは弟子にすることなんですね。私たちが行くこと、また洗礼を授けること、また教えること、そのすべてのことはこの弟子にすること、その目標のために補助的な役割を果たす言葉であります。ただただ言って洗礼を授け教えるのではなく、弟子にするために私たちが生き洗礼を授けまた教えることであります。そのために教会が最も大事にしなければいけないこと、それは一人でさえも、一人でも弟子として育てること、弟子として立て上げることであります。イエス様がその交渉会の間、その弟子たちのために集中してくださったように、私たちもこの教会共同体の中で一人の弟子を育てるため、イエス・キリストの弟子を立て上げるために、私たち共同体が共に祈らなければいけない、その役割が与えられていることであります。私はこの御言葉を一週間黙想しながら、しかしこのだからあなた方は言ってというこの言葉がとても心の中にとどまりました。あなた方は行きなさいというこの言葉は、すべての民の方にあなたが行きなさいということでありますが、しかしイエス様は行きなさいと言いますが、特にその目的地はないことなんですね。目的地がないところへ神様は行きなさいと命令されていることであります。創世記の十二章の御言葉で、アブラハムを神様が召される時も、あなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示す地に行きなさいと話されました。しかしこの表現もよく見れば、その生まれ故郷父の家を離れていくこと、その離れていく示す地に行きなさいという時には、明確に離れるところがどこであるのかを教えられましたが、しかしイエス様が神様が示される場所はどこであるのかをはっきりと示していないことであるんですね。どこに向かっていけばいいのか、その目的地はどこであるのか、神様は話をしてくださらなかった。私たちが何か引っ越しをするときにも、荷造りをして出てきたけれども、しかしその入居する家の住所を知らないと、どうやってそのところに行くことができるんでしょうか。どうやってその入居する場所へと行くことができるのでしょうか。しかしイエス様はただあなたは私が示すところに行きなさいと命じられることなんですね。アブラハムを召される時も、また弟子たちにその最後の命令をされる時にも同じような言葉を用いていることであります。私が示す地に行きなさい、あなた方は行ってすべての民を弟子にしなさい。今日私たちが主を信頼することができずにとどまっている場所はどこであるんでしょうか。しかし神様の御言葉に従って歩むときに、神様は私たちが歩むその道、イエス様を信じて言ったときに、神様はその目的地を教えてくださるのであります。何か全てが揃って、自分が納得して、じゃあこれなら従います、 じゃあこれなら行きます。イエス様の命令はそうではないことなんですね。しかしイエス様はイエス様の御言葉に従ってどこに歩めばいいのか、どのように進めばいいのか、どこまで行けばいいのかわからない私たちの人生を最後まで守り、また支え、導いてくださると約束してくださるのであります。その神様が私たちの人生、行く道を知らない私たちの人生の責任を取ってくださると約束してくださるのであります。その約束が20節の御言葉に書いてありますが、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。このように約束してくださることなんですね。これは何か未来に共にいてくださる約束ではなく、今現在、今私たちがどこにいたとしても私たちと共にいてくださる、そのインマヌエルの約束であります。神様はただただ私たちに行きなさいと命令されるのではなく、私たちと共にいてくださるその約束も共に与えてくださったのであります。すべてを始められた方が最後まで私たちを責任を取ってくださる、その約束であります。ある本の中で読んだウィリアム・ボーデンという人がいます。彼の名前はよく知られていない宣教師でありますが、彼は実際よく知られていない宣教師でありながら、まだ実際にその宣教の働きを担うことはできなかった人でもありました。彼の両親は億万長者であって、彼は生まれながら裕福な環境で育ちました。高校を卒業するとき、そのプレゼントとしてその両親は世界旅行をプレゼントしてくださったんですね。しかしその世界旅行をしながら、本当に世の中に貧しい生活をしている人々を見て、彼はとても悲惨な思いに至ったのであります。そのために彼は神様の働きのためにこの人々を助けるその働きを担いたい、その思いを持って神様の召命を受けました。そのため彼はその両親に、私はこれから宣教師としての人生を生きていきます、そのような手紙を書き、彼は大学に入学したのであります。そのイェール大学に入学した彼に神様は尊い賜物を与えてくださいました。彼は大学1年生の時に150名以上の学生が彼に聖書を学び、多くの人々が彼の言葉を聞いて、また説教を聞いてイエス様を信じるようになりました。彼が4年生になった時にはその全校生が1300人ほどいましたが、1000人ほどの人々が彼から聖書の教えを受け、また2000人以上の人々が共に集まり祈りながら神様の御言葉を学ぶ、そのような大きなリバイバルが与えられたのであります。彼を通してイェール・ホープ・ミッションっていうその選挙団体が成立されました。彼が大学を入学する前にその両親はその自分たちが持っている全ての財産をその子供に与えることを話しました。すると彼はその財産を全て受け取ってある宣教団体に全てを捧げたのであります。その後彼の聖書の後ろに書いてあった言葉、日付も付けがあったんですけれども、宣教団体に全てを捧げた後彼が聖書に残した言葉、それは No reserve、 何も残さない、 その言葉を記録されたんですね。彼は億万長者としての遺産が予定されていた。それを受け取ったけれども、彼は全てを残さないと決心したのであります。また彼が大学を卒業する頃、彼は多くの人々、その多くの会社からのオファーを受けました。しかし、その全てを拒んで、プリンストン進学大学院に入学したのであります。その時、また彼の聖書の後ろの方には、ノーリトリート、もう退かないと記録されたのであります。その進学を卒業した彼が中国への宣教を決心しましたが、しかしまずそのムスリムを伝道するため中国に向かいました。しかしその計画通りにうまく進まなかったために、まずエジプトの方に行ってアラビア語を学び始めました。しかし彼がアラビア語を学び始めて1ヶ月後に、彼は急性散在性の脊髄炎、もう本当に長い病気でありましたが、その病気にかかって急に死んだのであります。その時彼の年は26歳でありました。彼はその病を宣告され、もう再び生き残る希望がないことを知った時、彼はもう一つその彼の聖書の後ろにこのような言葉を残しました。No regret。もう後悔しない。後悔を残さない。この言葉を記録されたんですね。一つ目は何も残さない。両親が自分に与えてくださったすべてのものを私はもう残さない。二つ目はもう決して退かない。そして最後に彼が残した言葉は、私は後悔しない。世の人々から見れば愚かな人生のように思えるかもしれません。多くの財産を用いてもっと大きなことができていたかもしれない。そのような人生を生きる方法もあるのではないのか、そのように言われるかもしれません。しかし世の人々からそのような愚かな判断が下されるかもしれない。しかし神様の視点からすれば、彼は本当に空に輝くような星の人生を生きた人でありました。彼はイエス・キリストの地上の命令、最後の命令に従って尊い人生を歩んだのであります。私はもう何も残さない、私はもう決して知りどかない、私は決して後悔しない。イエス・キリストの最後の命令、イエス様の御言葉を信頼して歩む人々に与えられるその約束があるため、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる、そのインマヌエルの神様の約束があるために、決して後悔する人生を生きることはないのであります。たった26歳までの短い人生を生きていましたが、彼の人生には後悔はありませんでした。イエス様は33歳というその人生を終えながら、その十字架の上で全て成し遂げられたと話されたことなんですね。これはボーデンが告白した、私は後悔しない、その言葉と同じ意味であります。愛する皆様、神様がいつ私たちを呼ばれたとしても、決して私たちは後悔しません。私たちの人生には悔いはありません。そのような告白を用いて神様の御前に進み出ることができますように。神様は私たち一人一人に尊い使命を与えてくださいました。しかしその信仰の道を歩む上で、まだ神様の御言葉を疑い またつまずき揺れ動く時もあります。しかしそういった疑いを持つ私たちでさえも、神様は最後まで導き助けてくださることを約束してくださるのであります。その神様はこの世の天と地の一切の権能を授かっておられる方であるため、私たちは恐れる必要はないことであります。また神様は私たち一人一人に神様の切なる思いを与えてくださるのであります。その一人の魂に向けられた神様の切なる思いを持って歩む人々、私たち一人一人に与えられたその十字架を背負って歩む私たちに、神様は世の終わりまでいつもあなた方と共にいることを約束してくださるのであります。その神様を信頼し、炎のように最後まで何も残さない人生、神様が生きなさい、その命令に対して退かない人生、私たちが主の御前に立たされた時に、もう後悔はしません、後悔悔いはありません、このように告白できる尊い人生となりますように、共に祈ってまいりましょう。お祈りいたします。愛する神様、今日はイエス・キリストが弟子たちに残してくださった最後の偉大な命令を学ぶことができました。神様は私たちが弱く、またつまずき、また多く失敗を犯してしまう弱いものであるにもかかわらず、私たちを守り最後まで導いてくださると約束してくださる方であります。主よ、どうか私たちがそのイエス・キリストに信頼を置いて、決して悔いが残らない、決して後悔しない尊い人生を生きることができますように、大きな恵みを与えてください。また神様の切なる思いを持って、私たち一人一人に与えられたその使命を担いながら、神様を信頼し歩んでいく私たちの人生となりますように、力を与えてください。世の働き、人々との関係、さまざまな環境、状況において、何かつまずきや力を失っている方がいるのでしょうか。主よ、どうか今日の御言葉を覚えて、神様が私たちの人生を始められ、またその終わりまで守り支えてくださる。また必要な時に力を与えてくださるイエス・キリストの御言葉を聞くことができますよね。私たちの思いに信頼を置くのではなく、私たちの計画、私たちの力を信用するものではなく、私たち一人一人に約束された神様の御言葉に信頼を置いて、イエス・キリストに従って歩むことができますように、導きを与えてください。今週の私たちの歩みの上にも、神様が恵みを与えてくださることを信じて、主イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。